声の情報。大阪の社会福祉、2024年4月、ナンバー827号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次、能登半島地震被災地での地元主体の支援活動に職員派遣。2、コラム HB。3、平野区、ニーズを把握して誕生した通いの場、ソヤンナ100歳体操。4、特集、活動者の広げ方の進め。4、未来の担い手育成に向けて。5、子どもや若者と取り組む災害にも強い福祉のまちづくり。6、支社協、令和6年度の事業計画及び予算などを承認。7、風を読む。8、支社協第3期活動推進計画策定。9、令和5年度共同募金のお礼と報告。10、大阪府共同募金会からのお知らせ。以上です。1、能登半島地震被災地での地元主体の支援活動に職員派遣。被災者の思いを一身に。2、七尾市災害ボランティアセンターへの運営支援。令和6年能登半島地震。1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被害を受けた石川県内の市町村社協では、被災された方々が元の生活を一日でも早く取り戻せるよう災害ボランティアセンターを開設しています。被災者被災地の力になりたいという思いを持ったボランティアが多数駆けつけており、被災者に寄り添いながら活動を展開しています。能登半島地震の被害状況で現在把握している内容としては、人的被害1545人、死者245人、負傷者1300人、住家被害では113,990棟、令和6年4月2日消防庁情報となっています。大阪市区社協は近畿ブロックの社協職員とともに1月28日から志賀町の災害ボランティアセンターに3人、2月17日から4月3日まで七尾市災害ボランティアセンターに11人、計14人を派遣しました。七尾市では4月1日時点で全ての地区で通水が完了しましたが、甚大な被害を受けています。現地の社協とともに地域住民の多様化する被災者ニーズに寄り添いながら支援するためには、災害ボランティアセンターの運営の進め方や支援方法がより重要となっています。現地調査やボランティアへのオリエンテーション、ニーズとのマッチングなどを中心に現地で活動した派遣職員の振り返りの声を掲載します。これまでの派遣先であった志賀町から第7クールから七尾市に入りましたが、現地社協職員、外部から応援に来たボランティアセンタースタッフらの関係性は良く、マッチング、現地調査などを丁寧に行いながら運営されていると感じました。また数多くのボランティアの方々が参加されていましたが、その表情、動きからとても大きな善意の力を直接感じることができました。今回参加して近畿ブロックの他の社協職員と同じ方向を向いて支援に取り組めたことは大きな財産となりました。第7クール2月17日から23日、淀川区社会福祉協議会事務局長小牧義孝。災害派遣で実際に被災地に行ったことで被害の現状が分かり、被災者の思いに寄り添いながら支援する必要性を感じました。現地の方やボランティアの方との関わりを通してつながりの大切さ、地元ボランティアのパワーも感じました。ボランティアの方の思いを被災者の皆さんにつなぐことを意識して取り組みました。今回の経験から、被災者中心、地元主体、共同を大切にして関わることの重要性と難しさを感じました。第7クール 2月17日から23日、大阪市社会福祉協議会地域福祉課、門脇健太。第8クールから近畿ブロックの人員配置の変更により、支社協職員の派遣は1人となりました。派遣活動では、活動依頼に対して現地調査を行ってからマッチングしていくため、活動数に限界があり、もどかしさもありました。そのような中で、災害ボランティアの方をはじめ、たくさんの主体が協力しながら活動されていました。被災された方や災害ボランティアの方の思いに触れて、一つ一つ丁寧な仕事を心がけながら運営していくことが大切だと思いました。第8クール、2月21日から27日、旭区社会福祉協議会地域支援担当、川島蓮里。災害ボランティアセンターにて、ボランティアを依頼されている方と活動する方をつなぐマッチング班を担当しました。ボランティアの方の班分けを決める際は、ニーズの内容、場所、ボランティアの人数などを確認し、スムーズに活動へつなげるため、スタッフ同士で話し合い、工夫しながら進めることができました。また一つの班では、完了が困難なニーズに対し、他の班のボランティアも合流して作業することで、限られた時間の中でも依頼を完了できた場面もあり、ボランティア一人一人から、一日でも早く地域を復興させようという強い思いが伝わってきました。第9クール、2月25日から3月2日、平野区社会福祉協議会見守り支援ネットワーク管理者、尾形俊介。降雨や降雪などの天候に左右され、災害ボランティア活動の中断やスケジュールの組み替えもあり、対応の難しさを感じました。また送迎バスのスケジュール変更や、依頼時と再度アポイントを取った時で聞き取った廃棄希望品が違うということなどもあり、その場での判断が求められる場面がありました。運営者間で情報共有を密にしながら、調整ミスがないよう判断をしていく必要があると思いました。第10クール2月29日から3月6日大正区社会福祉協議会地域支援担当係長、奥井雅則。初めて災害派遣を経験しましたが、突発的な相談に対し現場の判断は非常に重いものだと感じました。災害ボランティアセンターでは、ボランティア受付の QR コード化や無線アプリの使用方法、災害ボランティアセンターを運営していく上での工夫点も知ることができました。また近畿ブロックや現地の職員とつながること、思いを聞くことができ、貴重な機会となりました。大事なのは、被災された方と仕事をしていることを忘れないことだと思いました。第11クール3月4日から10日西淀川区社会福祉協議会地域支援担当、長谷川太陽。被災しているにもかかわらず、お互い様の精神で活動されているボランティアが数多くいました。無理なお願いをせざるを得ない時も快く引き受けてくださり、日々助けられる毎日だったように感じます。今回の派遣を通して特に印象的だったエピソードとして、割れているものは廃棄してほしいという依頼があり、ボランティアに対応いただきましたが、回収したものの中に大事な思い出のものがあり、無事に返却できましたが、すべての廃棄物は被災者の思い出が詰まったものであることを、ボランティアの方へ改めて伝えていく必要があると感じました。第12クール3月8日から14日生野区社会福祉協議会地域支援担当、末延隼人。私は主にボランティアをサポートする無線オペレーターを担当しました。初めて出会うボランティア同士が活動を通して力を合わせながら被災された地元住民のために活動する様子を、ボランティアの声ややり取りする言葉を通じて伺うことができました。近畿ブロックからの派遣は一定期間でメンバーが入れ替わりますが、感謝の気持ち、 相手の気持ちに立つ姿勢、丁寧なやり取りという平時の業務で心がけていることを現地でも実践しながら、顔合わせや引き継ぎ、マニュアルや業務を整備することが重要だと感じました。第13クール、3月12日から18日、西成区社会福祉協議会包括支援担当、杉本圭一。現地の状況として、ニーズ、困りごとが大量で現地調査が追いつかずマッチングできていない、ボランティアが活動できる時間は1日およそ4時間から5時間だが、活動場所への移動時間がかかるため活動が十分できない、災害ごみの集積場が車で混雑していることが多いなどの課題が上がっています。市区社協では引き続き近畿ブロックをはじめ全国各地の社協とともに被災地への支援活動に取り組み、大阪からできることをこれからも取り組みながら、被災された方々が心から笑顔になる時が一日でも早く来るよう、息の長い支援活動を続けていきます。3月11日付、災害ボランティアが災害廃棄物を分別している写真などがあります。令和6年能登半島地震災害義援金募集、皆様の温かいご支援ご協力をお願いいたします。受付期間、令和6年12月27日金曜まで。銀行口座、りそな銀行上6支店普通 680-4741、 名義大阪支社協義援金口、詳細については大阪支社協総務課、電話06-6765-5601まで。
2. コラム HB、 正月から大地震に見舞われた日本、その中でいつも思うのは災害ボランティアのことだ。全く条件の整っていなかった阪神・淡路大震災のボランティアはみんな無我夢中で、まさに混沌の中での活動だった。トラブルもいっぱいあったけれど、それでも市民一人一人の自由意志が社会を動かしていくという実感が持てた。だからボランティア元年という言葉も生まれた。その後、災害を経験するたびに条件が整ってきた。災害ボランティアセンターがいろんな情報を出してくれて、テレビなどのマスコミの情報も整備され、スムーズに支援活動が展開されていると思いきや、現地では意外とそうでもないらしいのだ。3月になってもニュースでは、元気な人はだんだん自宅の片付けや仕事に突き出し、避難所では高齢者ばかりが残り人手不足だとか、福祉施設では出勤できない職員や自宅に帰れなくて何日も継続して働く職員が出てきたり、人の問題は深刻なのに、地理的な事情もあるのだろうが、活動の受け入れには課題がある。ボランティアというのは責任を持たなければならないから、迷惑をかけてはいけない。しかし、もっと自由なものではないだろうか。3. 平野区、ニーズを把握して誕生した通いの場、そやんな100歳体操。元気なお年寄りが多い町を目指して、平野西地域では平野西会館新館で2月28日からそやんな100歳体操という愛称の通いの場がスタートしました。第2、第4水曜日午前10時から開催され、3月27日に開催した際は35人が参加し、生き生き100歳体操、いつまでも元気で生き生きと暮らせるように工夫された高齢者向けの体操が行われました。気づきと地域住民の声から誕生。今回の取り組みが開始することになったきっかけは、必要性を以前から感じていた平野西地域の今岡俊夫会長が、平野区社協が発行した集いの場マップを見て、 平野西地域で運動ができる集いの場がないと改めて感じたことでした。地域住民から求める声もあったこと、令和5年に実施した高齢者住民アンケートの回答からも、外出が減り運動の場を求める声が多かったことなどから立ち上げに至りました。100歳体操を行ったことがなかったため、今岡会長や地域福祉活動コーディネーター、ボランティアとして関わるサポーター、保健師、平野区社協らが開催しに向けて何度も集まり、運営方法や気をつけるポイント、機材、候補などについて話し合いました。また、実施するにあたって参考にするため、平野西地域に隣接する地域へ見学に行き、イメージを持つ機会を作りました。また、第2層競技隊でも、近隣地域とともに100歳体操をテーマとした意見交換が行われました。2月14日に開催したお試し会には、会場いっぱいの参加者が集まり、健康への強い関心が感じられ、2月28日に活動を開始することになりました。初めての活動を継続できるように、今岡会長からは、初めての活動のため、体操をサポートしてくれる方が見つかるか、どれだけ参加していただけるかなど不安でしたが、話し合いながら準備を進めて、いざ実施してみると、会を重ねるごとにどんどん参加者が増え、男性の参加もあるので嬉しいです。現在、いろいろな方がボランティアで運営に関わっていただいていますが、今後もボランティアの輪を広げていきながら、男性にもできる限り関わってもらえればと思っています、と語りました。平野区社協の宝来美香第二層生活支援コーディネーターは、会場いっぱいの参加があるので、今後はサテライトや別の会場で実施することも含め、みんなで検討していきたいと思います。また、次回4月からは100歳体操に脳トレのプログラムを組み合わせることも検討されています。これからもボランティアの方が主導となって進めていけるよう、継続して関わっていきたいと思います。また、100歳体操の場をまだ知らない方にも届くよう、情報発信していきたいです、と話しました。参加者の声。遠くの100歳体操の場に参加していましたが、高齢になるにつれて行けなくなったので、家の近くで100歳体操ができるようになり嬉しいです。まだ元気ですが、楽しくていい運動になるので続けていきたいと思います。2回3回しかまだ体操していませんが、足が軽くなりました。活動者の声。たくさんの方が参加され、楽しまれている様子がうかがえ、こちらも嬉しくなります。参加された方とも活動者同士でもつながりができて、楽しく活動できています。平野区が一番元気やでを伝えていけるよう進めていきたいです。また、身体状況や気持ち面から一人で来づらい方が、一人でも多く安心して来られるような場になったら嬉しいです。写真があります。左から平野西地域の今岡俊夫会長、前村京子地域福祉活動コーディネーター、宝来美香第二層生活支援コーディネーター。写真終わり。
4、特集、活動者の広げ方のすすめ4。未来の担い手育成に向けて、大阪の社会福祉の記事では、新たな担い手発掘を目指して、大阪市内各区地域の工夫を凝らした取り組みを紹介します。活動者の広げ方のすすめ1から3は令和6年1月から3月号に掲載。オリジナル DVD を使った小学校での取り組み。今回は天王寺区東洋地域で、地区社協や連合振興協会、地域活動協議会などの会長を務める服部孝夫さん、民生委員、児童委員で、東洋地区委員長の 田中貴子さんに、地域で作成したオリジナル DVD や小学校と連携した取り組みについてお聞きしました。東洋地域での具体的な取り組みについて教えてください。服部さん、東洋地域の活動を知ってもらおうと、平成31年にオリジナル DVD を作成し、お披露目会をしていこうと思っていた矢先にコロナ禍になってしまいました。町会内では見てもらえましたが、その後どう広めていこうか悩んでいた時に、東洋小学校の PTA の方を通じて、PTA の方々と校長先生に DVD を見ていただいたところ、授業で地域を学ぶ機会にしたらいいのではないかと話が進みました。未来の担い手育成に向けて、昨年11月に6年生3クラスの国語の時間に、自分たちが思い描く東洋地域と題した授業を行いました。当日は天王寺区社協職員、地域活動者が出向き、DVD を見た後に地域活動者から東洋地域での活動や課題について詳しく説明がありました。その後、小学生たちが自分たちで他都市の地域活動の取り組みを調べて、自分たちの地域でどのような取り組みをする必要があるかについての発表がありました。発表では、地域清掃で交流するゴミ拾い大会や、地域の良いところの写真を撮って発表するフォト大会など、発想豊かなアイデアがたくさんありました。当日はどのようなやり取りがありましたか？田中さん、会長までどうやって上り詰めたのか、お給料はいくらもらっているのかなど面白い質問があり、子どもの頃から地域活動について知ってもらう必要性を感じました。小学生から提案してもらったことをできる限り取り入れようと、2月の東洋地域別ケア会議、2ヶ月に1回地域の役員、民生委員、児童委員、区社協、地域包括支援センター、区役所などが集まり、地域の課題などから地域活動を考える会議に、校長先生と担任の先生にもお越しいただき、子どもたちと一緒に地域で何ができるかと題し、小学生から出たアイデアをもとに、東洋地域でどのように実現できるか意見交換しました。地域で活動する上で大切にしていることはありますか？服部さん、積極的に行動するようにしています。大学とつながり、学生ボランティアに協力してもらって実施している活動もあります。また参加したいと思ってもらえるよう、活動者自身が楽しめる雰囲気を作っています。田中さん、参加できるときに参加してもらい、居心地がいいようにすることを大切にしています。私たちの地域では、参加した方が楽しかったことを話すからか、休んだ方が残念がっています。今後の展望について教えてください。服部さん、東洋地域別ケア会議で、せっかく小学生がアイデアを考えてくれたので一緒に実現したい、いろいろとアイデアを考えてくれたので実現できるよう、企画やふれあい祭りの模擬店を子どもたちに任せて大人が裏方でサポートするという意見が出て盛り上がったので、子どもたちとつながりながら、親世代ともつながり、また大学生などとも連携しながら、一緒に地域活動に取り組んでいきたいと思います。田中さん、今以上に楽しんで活動していきたいです。マンションが増えているので、マンションに住んでいる方ともつながって、東洋地域で暮らしている方々から、東洋地域に住んでいてよかったと思ってもらえるよう、私たち自身も活動も日々進化していきたいと思います。活動者を広げていくためのポイント、未来の担い手を育成するため、子どもたちとつながる、子どもたちが地域活動について知る機会を作る、小中学生などにイベントの企画や運営に入ってもらい、大人が裏方でサポートしながら地域活動に関わってもらう、子どもたちと顔の見える関係を作って、自分たちが大人になった時に地域活動を担いたいと思ってもらえるようにする、楽しい雰囲気を作って居心地が良く、 参加したいと思ってもらえるように、当番表などは作らず、参加できるときに参加できるスタイルで行う。参加者に楽しんでもらうことで、口コミで誘い合って参加者増加につなげる。5、子どもや若者と取り組む災害にも強い福祉のまちづくり。地域子ども支援ネットワーク事業、広がれボランティアの輪連絡会議、共催シンポジウム。災害に備えて我がこととして考える。大阪市ボランティア市民活動センター支社協は2月3日に大阪市中央公会堂で全国社会福祉協議会が事務局を務める広がれボランティアの輪連絡会議との共催によるシンポジウムを開催し、およそ400人が参加しました。本シンポジウムは子どもや若者と取り組む災害にも強い福祉のまちづくりをテーマに掲げ、参加者とともに災害発生時の備えについて我がこととして考えることで、地域の防災力を高め、子どもたちが安心して集うことができる居場所づくりを推進していくことを目的として実施しました。子どもや若者への防災教育第1部の基調講演では、防災学習をベースとした暮らしの学びの場づくりやプログラム開発づくりを実施している一般社団法人コミュニティフォーチルドレン桑原秀文代表から、子どもや若者と取り組む災害にも強い福祉のまちづくりについて、今年1月1日に起きた令和6年能登半島地震の災害復興支援活動に参画していることも交えて話がありました。講演では被災地での子どもや若者の力を実感したエピソードや、子どもや若者が地域とのつながりの中で私の地域と捉えられるような取り組み、学習者から担い手主体者へとなってもらえるように、知る、担う、生み出す、深めるの4要素を切り口として、平時から取り組んでいる福祉防災学習の実践について紹介されました。第2部では社会福祉法人大阪ボランティア協会永井美香事務局長がコーディネーターを務め、子ども、防災、ボランティアをテーマに、大阪市内を中心に多様な視点で防災活動に取り組む3人が登壇し、実践報告とパネルディスカッションを行いました。まずは NPO 法人わははネットワーク永松夏目代表から、障害のある子どもやその家族が地域で共に生活する上で取り組んでいる防災活動や地域とのつながり構築に向けて取り組んでいる活動の報告がありました。障害のある方の災害への備えを記したワークブック作成や、緊急時に備えた緊急時 SOS カードなどについても紹介されました。続いて子育て応援コミュニティママコミュドットコム泉真由美代表から、東日本大震災で非常に多くの子どもが亡くなったことをきっかけに、これからの人生が長い子ども期から防災教育をする必要があると感じ、取り組んでいる活動について報告がありました。また地域防災を支える活動者とつながることで地域づくりにもつながる、災害時に生きる平時の活動についてお聞きしました。最後に大阪防災企画多田博明代表から、地元西淀川区を中心に防災啓発活動を行う中で地域内の防災人材不足の解決に向け、地域を知る、防災に触れる機会を提供することや、子どもの発達段階に応じた防災教育の必要性について報告がありました。南海トラフ地震が発生した際のリスク、防災活動に向けてアナログとデジタルの両面を活用した取り組みについて話がありました。基調講演実践報告を受け、参加者同士で子どもや若者と取り組む災害にも強い福祉のまちづくりについて大事にしたいことを話し合う時間も設け、意見交換の中で深め合いました。写真があります。左から大阪ボランティア協会永井さん、 NPO 法人わははネットワーク長松さん、子育て応援コミュニティママコミュドットコム泉さん、大阪防災企画多田さん、写真終わり。大阪の減災防災活動の活性化へ、最後に上野谷佳代子大阪市ボランティア市民活動センター所長は、大阪のエネルギーを強く感じることができた。今回のシンポジウムを契機に、大阪の防災や減災に対する取り組みの活性化につながってほしいと願っている。また、参加された皆様が今回の学びを糧に、地域や家族と深めていただきたいと話しました。
6. 支社協。令和6年度の事業計画及び予算などを承認。支社協理事会評議委員会。支社協では3月14日に理事会を、3月22日に評議委員会を開催しました。定款の一部変更案及び第3期大阪市地域福祉活動推進計画案の策定、令和6年度事業計画及び予算案について審議され、原案通り承認されました。理事会では就業規則の一部改正案、評議委員会の開催案についても審議され、いずれも原案通り承認されました。第3期大阪市地域福祉活動推進計画では、第2期から引き続きつながり、支え合うことができる福祉コミュニティを作るを基本理念とし、基本理念のもと地域福祉活動を推進するための主な視点として、人権尊重、権利擁護支援の推進、災害への備えを軸としています。また、地域福祉推進に向けて、地域の多様な主体とともに推進していく基本目標として、つながりを作る、地域づくりと暮らしを支える、相談支援の2つを設定し、2つの目標が重なる部分に参加支援を位置づけ、具体的な取り組みを進めていきます。令和6年度事業計画では、令和6年度からの3カ年計画である第3期大阪市地域福祉活動推進計画を推進していくほか、大阪市において重層的支援体制整備事業の実施が検討されていることを踏まえ、今後の事業展開の方向性について大阪市と検討・協議を行うとともに、区社協が効果的に役割を果たせるよう支援を強化していきます。また、多様な主体による地域福祉活動の推進に向け、大阪市ボランティア市民活動センターにおいて新たな担い手の参加や、企業などの社会貢献活動を促進するほか、地域の特性に応じた福祉教育を推進していくため、人材を養成していきます。さらに近年多発している大規模災害に備えるため、平時から職員の災害対応力の向上や備蓄物資などの環境整備、関係団体との連携強化に努めます。最後に能登半島地震への対応について、大阪市各区社協職員による義援金活動や被災地社協への職員派遣の取り組みを説明し、今後も継続して被災地への支援に取り組んでいくことを報告しました。詳細はホームページに掲載しています。QR コードがあります。令和6年度事業計画。1. 組織基盤の強化。2. 第3期大阪市地域福祉活動推進計画の推進。3.重層的支援体制整備事業を見据えた区社協への支援強化。4. 多様な主体・資源がつながる地域福祉活動の推進。5. 地域福祉を支える人材確保及び育成強化。6. 暮らしの相談支援の充実。7. 暮らしの安心を支える権利擁護の推進。8. 災害に備えた平時からの取り組み及び被災地支援。9. 介護保険、 要介護認定調査、障害支援区分認定調査事業の実施、10、福祉関係機関、団体との連携と共同。7、風を読む、災害時における自治体の連携、大阪公立大学大学院生活科学研究科講師、宇野浦直子。2024年1月1日、石川県能登地方でマグニチュード 7.6 暫定値の地震が起きた。この地震によって津波や土砂災害、火災、液状化現象が発生し、多数の家屋の倒壊、交通網の寸断など甚大な被害がもたらされた。支援物資が届かず困難な状況が続く中、能登地方の自治体の首長たちは独自に LINE グループを作り、各自治体の物資に関する情報共有などを行っていたという。こうした首長の LINE グループは全国市長会の有志においても熊本地震での教訓を生かして作られている。自治体間で早い段階から情報共有し、救援活動などを迅速に進めていくものとして用いられ、今回の地震でも活用されたという。災害時においては想定外の事態も起こりうる。そして時間の経過とともに変化する市民のニーズに対する臨機応変かつ迅速な対応も自治体には求められ、自然災害が発生するたびに日本では自治体の力が問われてきたとも言える。しかし現在、自治体に限らず人手不足の状況もある中で、災害時における自治体の力は一つの自治体だけでは高めることは困難と言える。実際今回の地震に関するニュースでも、もともと厳しい体制下にある中で、さらに今回の震災対応となり、能登地方の自治体の厳しい現状が報告されている。今後ますます垣根を越えた自治体同士の相互の連携が重要となるだろう。首長同士の LINE グループはその恒例であると言える。
8、支社協第3期活動推進計画策定。大阪市地域福祉活動推進委員会、支社協は2月20日に第49回大阪市地域福祉活動推進委員会を開催しました。大阪市地域福祉活動推進委員会は、区社協や民生委員、児童委員の代表者のほか、地域福祉活動やボランティア、市民活動、社会福祉施設、企業などの関係者、学識経験者など12人の委員で構成しています。支社協では、同委員会での検討のもと、令和3年3月に第2期大阪市地域福祉活動推進計画、計画期間令和3年から5年度を策定しており、令和5年度は同計画の3年目にあたります。今回の委員会では、まず計画3年目の市・区社協の取り組み状況についての総括評価を報告しました。委員からは、 ABC の3段階評価で C 評価の項目でもできていることもあれば、 A 評価だけどできていないこともあるとのことだったが、評価方法を再考する必要があるかと思う。区社協で独自に実施している取り組みもあり、各区で状況が異なるため自己評価ができる機会は大切であるなどの意見がありました。その後、新たに策定する第3期計画案について説明を行いました。委員からは、地域課題や生活課題に社協としてどのように取り組むか、また支援していくにあたって不登校や引きこもり、孤独・孤立の解消に向けた居場所の必要性や生活課題の改善について、何かしないといけないところではなく、いるだけでいい そのままでいい居場所が地域の中で必要となっているのではないかといった意見があり、さまざまな地域福祉課題について社協としてどのように取り組んでいく必要があるかを確認しました。大阪市地域福祉活動推進委員会での検討の後に、令和6年3月に理事会評議委員会を経て、第3期大阪市地域福祉活動推進計画を策定しました。今後大阪の社会福祉でも計画の内容を紹介します。9令和5年度共同募金のお礼と報告。令和5年度第77回共同募金運動に府民の皆様の温かいご理解ご協力並びに関係団体などの並々ならぬご尽力をいただきありがとうございます。おかげをもちまして12月末までの募金実績額は該当募金実績が増えるなど表の通りとなりました。1月から3月の期間も一部の地域でテーマ型募金運動を実施し、現在集計中。お寄せいただきましたご寄付は、配分委員会、理事会などで慎重に審議の上、民間社会福祉事業の推進や、地域に根ざしたさまざまな福祉活動の支援など、障害のある人、高齢者、子どもたちなどのために役立ててまいります。皆様に厚くお礼申し上げますとともに、今後とも共同募金運動の発展に一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。社会福祉法人大阪府共同募金会。表が2つあります。地区名と令和5年度実績額の順に読みます。大阪市計1億4,007万7,805円、大阪市を除く各市計2億1,688万9,373円、町村計1,485万8,057円、本部3,275万9,026円、合計4億458万4,261円。区分と令和5年度実績額の順に読みます。個別募金2億8,200万5,228円、法人募金5,007万2,005円、学校募金901万2,495円、職域募金549万7,365円、該当募金1,741万8,640円、バッジ募金3,570万円、その他487万8,528円、合計4億458万4,261円。目標額5億6,000万円、達成率 72.2%。 10大阪府共同募金会からのお知らせ。1赤い羽共同募金助成金。対象大阪府内で行う民間社会福祉事業、厚生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業を行う法人団体が、令和7年度令和7年4月から翌年3月末に実施する事業。受付令和6年5月1日水曜から20日月曜。2河原林ふみ福祉基金助成金、令和6年5月31日金曜まで受付中。ボランティア活動支援事業。対象大阪府内にて広域で福祉ボランティア活動を行い、一定の要件を満たす団体が令和6年度 令和6年8月から翌年3月末に実施する事業、社会福祉協議会への地域福祉活動促進事業、対象大阪府内の市区町村社会福祉協議会が令和6年度令和6年8月から翌年3月末に実施する軽自動車購入事業または地域福祉活動促進事業、赤い羽共同募金助成金、河原林文福祉基金助成金とも、詳しくは大阪府共同募金会ホームページ赤い羽大阪検索、ホームページアドレス http://www.akaihane-akaihane-osaka.or.jp をご覧ください。問い合わせ、大阪府共同募金会、電話 06-6762-8717、 ファックス 06-6762-8718、 E メールアドレス ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp、 件名に助成金の申請についてと明記してください。
以上で声の情報大阪の社会福祉827号を終わります。発行社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス 06-6765-5605、 http://www.osaka-sishakyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、 ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会、今月の担当は堀節子、西村初恵、郷田のり子、奥野京子、江川雅子でした。この後には何も録音してありません。